高校野球の高校球児にとって、ゴールは甲子園です。今年は新型コロナの影響で春の選抜もそして夏の大会も中止となってしまいました。そこで、阪神の矢野監督が、その球児たちの励ましのために、土を送る、甲子園の土を送るということを、決めました。5万人の高校3年生の球児たちにキーホルダーに甲子園の土を入れて、そして8月までには全員のところに届くようにというそういう準備をしておられます。彼らの背中を押して応援して次のゴールを目指すことができるように、新たな目標が与えられるように、そんな思いを持って決められたことです。すべての人にはゴールがあります。決勝点があります。パウロは自分に与えられたゴール、決勝点をしっかりと走っています、このように告白をいたしました。彼を通して私たちクリスチャン一人一人も目指すべき決勝点、ゴール、それは一体何であるのか、そしてどのような走り方をする必要があるのかということを一緒に学んでいきましょう。まずパウロはここで私たちに教えているのは、福音の恵みを共に受けること、福音の恵みを共に受けることが私たちの決勝点です、このように語りかけています。私はすべてのことを福音のためにしています。それは私も福音の恵みを共に受けるものとなるためなのです。パウロの人生、それは福音のためにある。パウロは福音のために生きている、福音のためにすべてのことをしています、このように告白をしたんですね。それは彼自身が福音を通して救われたということだけではなくて、この福音を通して救われるという恵みを他の人々にも神様が与えてくださって共に喜ぶためです、こんなふうに語っているわけです。彼は常に福音の恵みを他の人と一緒に受け取りたい、喜びたい、そんな強い願い、思いを持ち続けて走っていたということがわかります。では、福音の恵みを共に受けるために彼は何を進めているか。彼は、私は使える人になりました。こんなふうに語っています。19節、9章の19節。私は誰に対してでも自由ですが、より多くの人を獲得するために全ての人の奴隷となりました。パウロはこの福音の恵みを共に受けるために、私は全ての人の奴隷になりました、このように語っているんですね。それはパウロの一つの決意です。奴隷というのは使える人という意味です。彼は人々の救いのために、共に救いの恵みに預かるために、私は全ての人々に使える、そのようなものになりました、このように告白をしているわけです。奴隷、自分から進んで、はい、私は奴隷になりますという人は ないんですね。でもあえてパウロは、私は自分から全ての人の奴隷になりましたと告白をしたんです。それは前回も今回も学んでいるように、より多くの人を獲得するためです。このように告白をいたしました。彼はより多くの人々を獲得したい、それは自分のものにしたいということではなくて、天地を作られ、人を作られた神様のところに戻したい、そのような思いからでした。それは神の願いです。イエス・キリストの結晶点、それは全ての人の救いでした。イエス様のゴール、それは全ての人が悔い改めて神に立ち返ること。だからペテロはそのことを受け取って、一人も滅びることを望まず、全ての人が悔い改めることを神は望んでいます、このように告白をしたんですね。イエス・キリストの決勝点、ゴールは全ての人の救いでした。だからパウロも同じくイエス様と同じゴールを掲げて、私は全てのことを福音のためにしています、そのために私は全ての人々に使えるものになりました、こう言ってるんですね。マルコの福音書の10章の45節、ここにこのように記されています。人の子が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。ここにイエス・キリストが神でありながら、神の御子でありながら、どうして人として来たのかという理由がはっきりと示されているんです。私、人の子は使えられるために来たのではなく、使えるために来ました。それは多くの人々の贖いの代価として自分を十字架につけて、身代わりに罪を背負って死ぬためです。そして十字架を通して全ての人に救いを与えるためだ。イエス・キリストも全ての人の奴隷となってくださったんです。イエス様が使えるものとなってくださったんです。だから私たちも同じように、私たちのゴールはより多くの人々と共に神の恵みを受けるためです。そして私たちも今日、私も使えるものになります、そのように告白するものでありたいと願います。さらにパウロは、福音の恵みを共に受けるために、全ての人のようになりました、こんなふうに言ってるんですね。続けて22節、すべての人にすべてのものとなりました。ちょっと面白い言い方ですけれども、すべての人にすべてのものとなりました、それは何とかして幾人かでも救うためです。この意味は、私はユダヤ人ですけれども、ユダヤ人の人が救われるためにユダヤ人のようになりました。律法を大切にしている人々のためには、私はもう律法から解放されましたけれども、律法を大切にしているもののように歩んできました。律法を持っていない人、それは違法人のこと、私たちのことです。違法人のためには律法を持たないもののような 生き方をしてきました。弱さを持っている人々のためには弱い者になりました。ここにパウロの生き方が明らかにされているんですね。私はこうでなければならないという本当に決まった生き方ではなくって、人々の救いのためであるならば、福音の恵みを共に受けるためであったら、私は全ての自分が握ってきたものを手放して何にでもなりたい、どんな姿でも持ちたい、これが彼の告白であったことを知ることができるわけです。誰から何と言われようと、どのように思われようと、私は人の救いにつながるのであれば何でもなりたい、そのような願いを告白をしてきたわけです。救いのためには人の立場を知り、同じ立場に立ってその人の役に立ちたい、それが一貫したパウロの生き方でした。同じくこの聖書の、私はすべてのことを福音のためにしていますというこの言葉ですけれども、別の翻訳によりますとこのように記されてありました。福音のためなら私はどんなことでもします。福音のためなら私はどんなことでも喜んでやりたい、そんな願い、それを告白をしたんですね。彼の目はいつも一点に集中してたんですね。この福音のために、福音の恵みを一緒に他の人々と受けるために、その決勝点から目を離すことはなかったんです。ぶれることがなかったんです。いつもそのことを思い出して、福音のために私は全てのことをしたい、どんなことでもしたい、そのような生き方をしたわけです。そしてそれは幾人かでも救うためです。彼は前、より多くの人をと告白していたのに、今度は幾人かでもと言ってるんですね。この意味は、一人の人のためでも、自分が一生かけて一人の人がイエス様を信じるという、そのことのためでも私は喜んで何でもしたいという、その一人の魂の重さ、それを訴えているんです。確かにそうですね。一人の人が救われるということは本当に大事なことであり、かつ難しいことであるわけですね。時には何年も何十年もかけて、そして祈って証しして伝えていく。でもなかなか心は固く閉じていて、そしてなかなか開かないという、そんな経験をするわけです。でもたとえ一人であったとしても、私が一人の人の救いのために用いられる、お一人お一人が誰か一人の救いのために用いられる、パウロはそのために私はどんなことでもします、このように告白をすることができたわけです。イエス・キリストも同じでした。マタイの18章の13節、そしてもしいたとなれば、誠にあなた方に告げます、その人は迷わなかった99匹の羊以上にこの一匹を喜ぶのです。イエス様はある例えをされました。 ある人に100匹の羊がいました。しかしその100匹のうち1匹が迷子になっていなくなってしまった。羊飼いはその1匹だけを探すために99匹を置いてその1匹を必死になって探すんだ。これこそイエス様の魂に対する、人の救いに対する強い願いであり思いであったことがわかるんですね。私たちの周りには本当に多くの人々がまだイエス様を知らずに歩んでいます。その一人一人の救いをまずイエス様が望んでおられる。ですから救われた私たちもイエス様と同じ思いになって、幾人かであったとしても、ただ一人でも滅びることのないように救いに導きたい。神様はそのような思いを私たちに教えておられるわけです。今日お一人お一人の決勝点はどこでしょうか。皆さんのゴールはどこにあるでしょうか。もう私たちは救われています。ということは必ずゴールである、決勝点である天国に行けるんです。もういつ死んでも行けるんです。でもまだ救われてない一人一人はまだその確信が持てないんです。前回私たちは氷山の一角という話をしました。もし氷山が10だとしたら、その上に水面に出ている私は1です。その下には9人がいるんです。私につながっている人は9人いるんです。お一人お一人も同じなんです。9人の魂を神様は委ねておられるんです。私の家族、私の妹、私の義理の弟、私に関わるすべての人々、同僚であったり、また友達であったり、また学校の学友であったり、地域の人であったり、ぜひ9人の人々の名前を挙げて、私たちは問いなし祈っていくというところから始めていきましょう。神様は私たち一人一人にまず福音の恵みという約束を与えてくださったんです。もう私たちは全ての罪が許されて永遠の命をいただいて天国というゴールに入る約束をいただいてます。今度は私だけでなく福音の恵みに共に預かる人々が増し加えられていくこと、私たちは願っていきましょう。そのために、はい神様、私は使える人になります。はい神様、私はすべての人のようになります。こんな告白をさせていただきましょう。よく、教会の牧師っていうのは何でも屋さんと呼ばれることがあるんですね。何でもします。時に車の送迎をして人々を教会にお連れしたり、教会の掃除もします。また市民センターの相談員のような働きもします。また神の御言葉を取り継ぐという働きもします。いろんな働きをします。でもそれは全部福音のためです。より多くの人と福音の恵みに預かる それは私だけに委ねられた働きではないんです。救われた全てのクリスチャンに委ねられた働きであり、共に喜ぶためだということ。今日覚えて、私たちは使える人、全ての人のようになりましょう。私の決勝点、私たち一人一人に与えられた決勝点、それは朽ちない冠を受けることだと続けてパウロは語っています。朽ちない冠を受けること。続けて25節をご覧ください。25節、読める方ご一緒に読みましょう。はい、また討議をする者があらゆることについて自制します。彼らは朽ちる冠を受けるためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を受けるためにそうするのです。神様は決勝点として私たちに朽ちない冠を用意しておられる。天国に行った時に神様は朽ちることのない冠をかぶせてくださる。それが神の約束であり、聖書の変わらない約束であるわけです。パウロが目指していたもの、それは朽ちることのない冠でした。このコリントや、このコリントの周りはスポーツが盛んでした。アテネというところはもうオリンピックが発祥したそんな地でした。ですから多くの人々がスポーツをよく楽しんでいました。パウロはそれをよく知っていましたので、彼らに対してこの世の人々、討議をする人は朽ちる冠を受けます、こんなふうに言うんですね。それはオリーブとかそういうものでできた冠、そういったものを、勝者にはかぶせられるわけですね。これはたった一人の人に与えられる素晴らしい祝福です。訓練して、練習を重ねて、そして辛さを乗り越えてゴールした時に与えられる勝者としての特権です。でもそれはいつかしおれてくるんですね。いつか朽ち果ててしまうものです。しかし神様が与えてくださる冠は朽ちることがない、そのように教えられているんです。そしてそれは一人じゃなくて全ての人に与えられる。決勝点というゴールに入った時に神様は忙しいです。全ての人にかぶせなければならないわけです。それは神様が与えてくださる祝福の約束です。そのためにパウロはこう言います。あらゆることについて自制します、こう言ってる。私は天国で神様が私の頭にかぶせてくださる朽ちない冠を受けるために自制をします、こう言うんです。討議をする人、戦いをする人です。レスリングのような、そのような検討をする人、そういう人はそこで朽ちない、朽ちてしまうオリーブの冠を目指して熱心にトレーニングを積むわけです。全てのアスリートはそのように本当にストイックです。自分が金メダルをもらうために食事制限をして、そして厳しいトレーニングを積み重ねて、生活の全てを決勝点でもらうその冠を目指して鍛錬を積み重ねていくわけです。それは簡単なことではないんです。それは本当に辛く苦しいものであるわけです。 時にはメンタル、考え方においてもトレーニングを積むわけですね。それは自分の心が弱くなってしまう時に、途中でその辛い訓練を耐えることができなくなってしまうからです。ありとあらゆることをもうその決勝点でもらう冠を目指して、すべてのことをそこに向けて行うわけです。パウロはあらゆることについて自制します、このように言いました。自制というのは自分を制御すること、自分自身をコントロールすることです。自分をコントロールするというのは一番難しいことですね。私は朝、歩くと決めて歩いていますけれども、だいたい寒くなると途中で、ちょっと今日は天気が悪いからとか、今日はちょっと寒いからとか、もういろんな理由をつけて、1ヶ月2ヶ月と休んでしまい、ついには半年休んでしまうということが起こってしまいます。でも本当に自分に厳しい人、自分を一生懸命制御している人、そのような弱さに負けないで続けて、どんなことがあっても、雨が降っても寒くても体調にもかかわらず、それを積み重ねていくということをするわけです。でもそれができなかったとき、大体人は自己嫌悪に陥るんですね。そして次には諦めの心境に至ってしまうんですね。それが常です。箴言にはこのような御言葉があります。自分の心を制することができない人は、城壁のない打ち壊された町のようだ。敵が攻めてくるとき、城壁がもう壊れてない状態、どっからでも敵が入ってきて、あっという間にその町は攻め取られてしまうわけですね。自分自身の心を制御できないし、ちょっと辛いこと、ちょっと苦しいこと、ちょっと恥ずかしいこと、ちょっと何か言われたら、もうそれでやめておこう、やめた。私たちはそんなことを繰り返してしまうんですね。ですからこそ私たち一人一人がどうしてもするべきこと、それが朽ちない冠を見続けることなんですね。朽ちない冠を待ち続けることなんです。もう皆さん冠をもらいましたか？もらいましたか？実はまだなんですね。はい。もうもらうことは決まってるんです。与えられるんです。でもまだ私たちは競技中なんです。まだ走っている途中なんです。そうですね。そして決勝点である天国に入った時に、その時にもらうことができるわけです。だからパウロはこんな風に言ってます。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ、捉えようとして追求しているのです。もう与えられることは分かってるんです。必ず受けるんです。だけど彼の思い、彼は競技者のように私はすでに得たと考えてないんです。 捉えようとして今も走り続けています。このように言うんです。私たち一人一人が決勝点であるゴールを目指すために、私たち一人一人がいつもそのゴールから目を離さないで追求し続けていく姿を持つことが大切なんですね。だから彼は言うんです。同じくピリピの 3-14、 キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのです。もう神様は栄冠を用意してくださっているんですね。義の冠という神様だけが与えることのできる朽ちることのない冠をかぶせてくださるんです。でも彼はだからもう私は何もしない、もう決まってるんだから、私はもうイエス様のことを伝えることもしないで自由に自分の思うように生きるではなくて、彼は一心に走るんです。もうそこしか見てないんです。そこだけを見て目標にして一心、心は一つです。そんな思いで彼は走り続けている。私たち一人一人もそのような歩みをするものでありたいと願います。さらに彼はもう一つのことを伝えています。27節、ここもご一緒に読みましょう。3、はい。私は自分の体を打ち叩いて従わせます。それは私が他の人に述べ伝えておきながら自分自身が失格者になるようなことのないためです。パウロは決勝点に到着するために、到達するために自分の体を打ち叩いて従わせる、こんなことまで言ってるんですね。これ読んだときにすごいなと思わされました。多くの人々は目標が与えられたらそこに向かって走り始めるんです。そこに向かって訓練を始めるんです。でも途中で試練が来て、途中で思い通りに進めないという経験をして、途中で妨げがやってきて反対をするされる、そんな経験をして、時には諦めてしまう、やめてしまう、そんな選択をしてしまうんです。だからこそパウロも私たちと同じなんです。同じ弱さを持った、同じ体を持った普通の人です。だからこそ言うんです。私は自分の体を叩いてでも私自身を従わせます。これもまたパウロの並々ならぬ覚悟であったことを知ることができるわけです。ボクシングをする人、ボクシングをする人はサンドバッグというものを叩いて、そして強いパンチが出せるように訓練をするわけですね。でももう一つ練習方法としてシャドーボクシングっていうのがあるんですね。それは何もぶつけないで、何も叩かないで形を練習する方法です。パウロはここでこんなことを言ってます。私は空を打つような検討もしていませんというんですね。空を打つような検討、 サンドバッグでも、また練習相手とでもなく、空振りをするような手応えのない、何の自分の痛みにもならないような、そんな空を打つような検討はしていません。手応えを感じるような、しっかりと自分を強くする、しっかりと自分を鍛え上げていく、そんな戦いをしたい。それは彼の生き方であり走り方であったことを知ることができます。それはただ口ない冠を受けるためであった。それが彼の願いでした。今日私たち一人一人は、与えられた人生を何を目指して歩んでいるでしょうか。そしてどのような走り方、どのような戦い方をしているでしょうか。自分自身を自制して神様に従い続けることができるように、そして時には弱い自分を打ち叩いて神様に従わせる、そのような強さを今日持たせてもらいたいと思います。ある一人の韓国のおばあちゃん、91歳のおばあちゃんにテレビ番組の人が質問をしました。おばあちゃんの夢は一体何ですかと尋ねました。するとこう言いました。長生きすることです。91歳です。どこまで長生きしたいんやろうと思わされました。でも実はおばあちゃんにはちゃんとした思いがありました。それは70歳の娘さんが両足が動かないという、そんな重い障害を持っていたんです。最後まで娘の世話をしたい、それが彼女の思いでした。このおばあちゃんにはしっかりとした決勝点、ゴールがありました。だから年に関係なく自分の目標をしっかり見据えて生きておられたんですね。今日私たち一人一人も、私の決勝点はこれです、そんなビジョンを神様からしっかり受け取らせていただいて、福音の恵みを共に預かるものになりたい、口ない冠を受けるものになりたい、そのようなゴールを目指して歩んでいきましょう。